今日は呼ぶ気から共に学んでいきたいと思います。今お読みいただきました、呼ぶ気1章、それから2章にかけては、呼ぶの物語の、プロローグになるわけでありますが、今日の皆さんと一緒に分かち合いたいのは、12章の12節、ここのところの御言葉でありますが、年寄りに知恵があり、年の長けた者には英知があるのかと。これは新改訳の訳でありますが、口語訳では、老いた者には知恵があり、命の長い者には悟りがあると。少し微妙に訳が違っております。で、まずこの前半、どちらも前半は同じなんですが、後半のところで英知が悟りになったり、新改訳では、最後のところがのかという、ちょっとクエスチョンマークのような形で終わっておるわけであります。で、まずこの知恵と英知と悟りという言葉について、日本語でちょっと見ておきたいと思いますが、知恵は真理に即して正しく物事を認識し判断する認識能力。で、英知は真実在や真理を捉えることのできる最高の認識能力。で、悟りは、迷惘って、迷いを去って真理を会得することという、状態を指しておるわけでありますが、聖書には、いろんな知恵とか、英知とか、悟りが書かれておるわけですが、その中で一つだけ、この箴言の17の27を見ておきたいと思いますが、自分の言葉を控える者は知識に富む者。心の冷静な人は英知のある者。愚か者でも黙っていれば知恵ある者と思われ、その唇を閉じていれば悟りのある者と思われる。と、箴言は記しておるわけであります。この、老いた者には知恵があり、命の長い者には悟りがあるという、この口語訳、このところを、土台といいますか、書籍として立ち上がった、老人ホームがあるわけですが、皆さんもご存知の日本コヘノニア福祉会でありますが、そこは、この言葉を土台として、理念として立ち上げておりまして、ですから、老人ホームと言わずに、お年寄りを敬うということで、敬老ホームと呼ばれています。で、この法人を立ち上げたのは、牧師でありました。で、この理事長になる牧師が、ある時、脳梗塞で、右半身不随という後遺症になられ、そしてまた言葉も、言語が、に障害が残るという、牧師としてはちょっと致命的な、状態になられたわけでありますが、しかし、懸命なリハビリによって、杖をなしでも歩けるようになられ、そして言葉も、20分程度であれば、講壇に立ってメッセージを語られるようにまで回復されました。で、私はこの方と一緒にプールで、一緒にリハビリをさせていただいたこともあるわけですが、その驚異的な回復を見て、この予部のこの回復のことを思い起こさせた、わけであります。で、ちょっと前置きは長くなりましたが、呼ぶ気を共に学んでいきたいと思いますが、この呼ぶ気というのは、詩編や箴言、伝道者の書、画家などと並び、形式は少し違います。物語形式でありますが、詩歌、知恵文学の中に入っています。で、呼ぶ気は1章から42章で構成されています。で、今お読みいただいた一章、それから次の二章が、この呼ぶ気の物語のプロローグとなるところでありまして、で、一節のところに、鬱の地という言葉が出てまいります。呼ぶ気はこの鬱の出身でありますが、鬱を地図で見ますと、アラビア半島、イスラエルからかなり南のところに鬱というところがあって、クエスチョンマークが、 ついています。ですから、まあ、鬱という知は、まあ、この辺りにあったと思われるんですが、まあ、特定はできていないということであります。で、まあ、誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたと。この一節を見れば、このヨブという人物が、もう、いかに正直で清らかな人であったかということがわかるわけであります。多くの所有物、家畜、まあ、それに伴うところの使用人を抱えていまして、で、家族的にも男の子が7人、女の子が3人という、で、まあ、妻は1人でありますが、非常にこの家族間でも行き来があって、食事を共にしたりして、まあ、家庭的にも非常にこう、祝福されて、まあ、大富豪で、まあ、地域の実力者であったということがわかるわけでありますが、で、ある時に、この神様のところにサタンがやってまいります。で、サタンが、このヨブが繁栄しておるのは、あなたが所有物を与えて守っておられるからではないかと。もしその所有物を打ってしまえばと。打つというのは、神様が罰を与えるということでありますが、打ってしまえば、立ちどころに、ヨブは、あなた、神様を呪うでしょう、というように、こう、試みるわけであります。それに対して、神様は、それでは、ヨブの財産をお前に任せると、言われます。そして、サタンは、去っていくわけであります。で、すると間もなく、シェバ人とか、カルデア人が、襲ってきて、家畜を奪っていきます。また、天から火が降ってきて、家畜や使用人が焼き殺されるわけであります。まあ、そればかりではなくて、大風が吹いてきて、その家が壊され、その下敷きになって、子供たちも死ぬわけです。まあ、残されたのは、ヨブと妻だけになるわけですが、しかし、ヨブは、この一章の20節をご覧いただきますと、私は裸で母の胎を出てきた。また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかなと。神様を呪うことはありませんでした。そして二章でもサタンはヨブの身体を打ちます。で、悪性の種物でヨブを苦しめるわけであります。かゆみと苦しみでヨブはのたうち回るわけでありますが、この苦しみを見た妻は、神を呪って死になさいと、ヨブに言います。しかしここでも、2章の10節にありますように、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けるべきではないか、と神様を呪うことはありませんでした。で、まあ、私たちも今までに阪神・淡路大震災とか東日本大震災、一昨年には能登の大震災を経験して、まあ、ええとこう築き上げてきたものを一瞬にして失うという、まあ、現実も見ておるわけでありますが、まあ、その時に主は与え、取られた、主は褒むべきかなと、誰が言えるでしょうか。で、このヨブの災いを聞きつけた友人たちが打ち合わせて、ヨブに同情し、慰めようと、まあ、お見舞いにやってくるわけであります。で、少し私事になりますが、私も58歳の時に、神経鞘腫という、この首のところにできる、まあ、良性の腫瘍でありますが、これを取り除くために、まあ、10日ほど入院したことがあります。まあ、その時に、川崎先生をはじめ、まあ、教会の方とか、私の友人たちも、見舞いにこう駆けつけてくれたわけでありますが、まあ、川崎先生は、まあ、手術を前にしていましたので、この手術が無事に行われるようにというふうに、まあ、取りなしの祈りをしてくださったわけでありますが、まあ、 そういった見舞いに行ったときに、どういう言葉がけをしていいのかということが、まあ私たちもちょっと難しい場面にもあるわけですが、ただクリスチャンは祈ればいい、祈ればいいということがありますので、まあそのとき本当にこう祈っていただいて、まあ、平安をいただいたという思い出がありますが、で、ここでの友人たちの見舞いが、まあ、最初はですね、まあ、本当に同情と慰めようとやってくるわけでありますが、このあまりにも変わり果てたヨブの姿を見て、まあ、最初なのかなのなのやは、どうして言葉をかけていいのかわからないで、まあ、沈黙の時が続くわけであります。で、この沈黙を破ったのが、ヨブの発語でありましたが、それは自分の生まれた日を呪う。生まれてこなかったらよかったというような言葉でありました。で、ここから、まあ、友人とロブとの、いや、ヨブとの論争のような、こう、やりとりが進んでいきます。まあ、友人たちは、このありさまを見て、ヨブに何か、こう、神様に対しての、まあ、罪と言いますか、まあ、因果応報的に、この現実が起こっておるんではないかと、言わんばかりの話しかけをしていくわけであります。例えば、このエリファズ4章の8節を見ますと、私の見てきたところでは、不法を耕して、害悪をまく者が、自らそれを刈り取るのだと。まあ、傷口に塩を塗るような言葉がけを、しておるわけです。で、また、ビルバデは8章の5節で、もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを乞うなら、もしあなたが純粋でまっすぐなら、今すぐ神はあなたのために奮い立ち、あなたの義の住まいを回復されるだろうと言います。11章のところで、ナーマ人サファルが、11章の4節から6節でありますが、あなたは言う、私の主張は純粋だ。私はあなたの目に清いと。しかし神が語りかけ、あなたに対して唇を開いてくださっていたなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろう。知れ、神があなたのために、あなたの咎を忘れてくださることをと。まあ、いかにも、こう、悔い改めを迫るような形で、ヨブに語りかけているわけであります。まあ、それに対して、この12章がヨブの答えになっていくわけですが、まあ、この中に、今読みました12章12節の言葉が出てくるわけであります。で、まあ、年寄りに知恵があり、年の長けたものに英知がある、のかと、ヨブは答えておるわけでありますが、この年寄りというのは誰のことを指しておるのかということを少し見ておきたいと思いますが、この3人の友人たちとヨブ、この4人の以外に、そばでこうじっと聞いておる若者がおったわけです。それはエリフという若者でありますが、ちょっとエリフの言葉をちょっとこう最後、もう少し進んだところの32章、6節から9節をちょっと見ていただきたいと思いますが、もうずっとこう、まあいわば、まあ、ヨブも3人の友人もエリフから見たらかなりの年配、まあ年寄りであります。その人たちの話をずっとそばで聞いておって、まあ、ようやくこう、若者のエリフが言葉を発するわけでありますが、この32の6から9のところで、ブズ人、パラクエルの子、エリフは答えていった。私は歳が若く、あなた方は歳をとっている。だから私は脇に控え、遠慮して、あなた方に、私の意見は述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、 年の多い者が知恵を教えるのだと。確かに人の中には霊があり、全能者の息が人に悟りを与える。だが年長者が知恵深いわけではない。老人が老事を、あ、道理をわきまえているわけではないと。まあ、はっきりここでエリックは年寄りたちに向かって話しておるわけであります。ですから、この12章12節の年寄りというのは、まあ、ヨブも含めたこの3人の友人たちのことを、まあ、ヨブは言っておるんだろうと思いますが、で、その自分も含めたその年寄りには知恵があると。年の長けた者には英知がある。ただ、こう断定的には言ってないんです。口語訳では悟りがあるというふうに断定的に終わっておるんですが、この新改訳ではあるのかという、まあ、ちょっとクエスチョンマークのような形で終わっておるわけです。それはなぜかということですが、その回答は、その次の12章の13節にあるわけです。まあ、確かに、こう、経験を重ねた年老いた方々には、知恵も力も判断力もあると。まあ、エリフもそれは認めておるんですが、しかし、知恵と力は神と共にあり、思慮と英知も神のものだと。まあ、ここへつなぐために、のかという言葉、こう、訳になっておるんだと思います。だから、まあ確かに、まあ先日も私ども、教会でも敬老祝福式ということをしていただいて、まあ、日本人で一番年長者というのは、大和郡山の元産婦人科医の114歳のおばあちゃんということでありましたが、この方に、あるインタビュアーが、若い人たちに何か、伝えることがありますかと聞かれたときに、その方は、車に乗らんことや、歩くことやというふうに答えておられたのが、まあ非常にこう印象的でありましたが、まあ確かに、まあ私も仕事上いろんな、まあお年寄りと、会わせていただくわけですが、まあ、100歳、100を超える方々というのは、それなりに、まあ、いろんな知恵を持っておられて、だからそういうふうに長生きされたんだろうと思いますが、まあ、それはいちいち、こう、紹介していると時間がありませんので、ただ、まあ、人間の知恵や力というのは限界があるということで、神様からこの知恵と力をいただかなければ、私たちは本当のこう、知恵、力はいただけない。まあ、今は、まあ、お祈りするときに、主の御名によってお祈りしますと。まあ、私たちの身代わりとなって、私たちの罪の代価を贖いとして、イエス様は十字架にかかっていただいたわけですが、そのイエス様を通して神の知恵をいただくというのが、まあ、今の私たちであります。ですから、まあ、人間の力には限界があるということを、やはり神様の力、知恵をいただかなければ、私たちは生きていくことはできない。まあ、このところを通して、今日も神様から教えられるのであります。まあ、以上であります。